気がつけばね、もう6月も後半ということでさ、もう最終週ですよ。もうね、今年も2021年ね、半分が終わろうとしているということでね、もう今日はもう2021年ね、まあ上半期のまあ終わりね、締めということなんでね、まあいろいろとやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ6月が終わればね、次7月ですよ。7月何があるのって言ったらさ、オリンピックがあるじゃないですか。ね、で私この東京オリンピックチケット持ってるんだよね。だから当選したんだよ、チケット応募してさ。で、まあ微妙なチケットではあるんだけど、本当はさ、開会式とかさ、ね、いろいろと見たいのあったんだけどさ、サッカーとか野球とかなんかいろいろあるんでしょ多分ね。もう全部ダメでさ、で結局、チケット取れたのが 3on3 のバスケなんだけど、もうしかも準々決勝っていうね。まあこれは狙い通りではあったんだけどさ、まあバスケはね、俺中学校の1年生の頃バスケ部だったんでね、バスケは好きなわけよ。で、まあ 3on3 とかもね、まあいいかなって思ってまして、で、じゃあ決勝戦とかのね、チケット買えばよかったんじゃないっていうのはあるかもしんないんだけど、やっぱ日本チームがさ、じゃあバスケで決勝まで勝ち進みますかっていうとさ、ちょっと不安じゃないそこって。正直準々決勝ぐらいまでなら日本代表もいるかなと私は踏んだわけですよ。なので、そういうチケットね買いまして、準決勝でもちょっと怪しいかなと思ってね、うん、準々決勝っていうところをね選びましてね、もうこれで日本選手がいますから、で、もうガッチリ応援できるかなと思って、で、先日オリンピックのね運営委員みたいなところからさ、メールが来ててさ、なんかチケット購入された方へみたいなメールが来てて、で、そうだなと思って、俺も 3on3 のバスケ取ったしなと思って、ちょっとチケットで、ちゃんと今の状況を確認しとかないとなと思ってさ。で、久しぶりにオリンピックのサイトログインしてさ。もう全然ログインの仕方とかも覚えてなくて。パスワードとかもわかんなくてさ、結構ね、四苦八苦したんだけどさ。まあ、なんとかね、ログインすることができまして。で、私、やっぱチケットね、ちゃんと買ってありました。よかったと思って。バスケのね、その 3on3、チケットがね、1枚5000円。2枚ゲットしてんだよね。これ2枚ってさ、まあ、当時はさ、私ね、オリンピックには、まあ、家族で行くと。家族つったってね、違いますよ。その、実家のね、父親と母親と私の3人家族で行くってわけじゃなくて、新しい家族。ね。私と、で、その配偶者。そして子供、本当はその新しい家族でオリンピックを見に行くっていうのがね、私、まあちょっと当面の目標だったんですけど、さすがにもうこれ無理だなと思いまして、せめて彼女ね、彼女と二人で行こうと。まだいませんよ、いませんけども、いやオリンピックまでには彼女作らないといかんでしょって思いまして、まあ、自分をね、ちょっと追い込むためにもね、オリンピックのチケット2枚取ったっていうね、ところだったんですけど、まだ彼女ができません、ということで、誰と行くんだっていうね。で、買った時にね、名前を一応ね、仮で入れてんのよ。で、自分の名前と、あとじゃあもう1枚のチケットの名前誰にすんのってやつなんだけど、チェックしたところですね、父親の名前になってましたね。親父と二人で 3on3 のバスケの試合見に行くのって。しかも多分外じゃん、 3on3 とかだとさ、野外コートみたいなところでねやりそうな気するからさ、もう炎天下の中にさ70超えたねおじさん連れていけないじゃない、倒れちゃうじゃん。やっぱりそう考えた、あとコロナもねあるしね、まあワクチン打っているとはいえね、やっぱコロナもあるしさ、まあどうなんだろうかってあるからさ、まあ誰かね、ちょっと友達誘うか、それか、なんとか7月に、 婚活パーティーとか行って、で、ちょっとオリンピックのチケットが2枚あってさ、一緒に行かないっていう、そういうので。で、お互いよくわかんない 3-on-3 のバスケ。ね、選手とかもわかんないじゃん。もう、俺が知っている日本人の、ね、バスケット選手なんて田伏ぐらいしか知らないんだからさ、田伏優也。一応、同年代かな?だと思うんだけど、高校の頃ね、能代工業のね、試合とかテレビで見ててさ。で、そういうのでね、あとスリーポイントの菊池。もうこの辺しか知らないんですけども。だからね、あと知らないからね、あと日本代表のポイントガードの五十嵐さんって言ったよね、なんかね。そのぐらいしかわかんないから。3-on-3 の選手とかよくわかんないからね。だからそういう、ちょっと、勉強しないとね、少しね、楽しめないかもしれないからさ。まあそんなね、でもね、知識ない人間がね、二人集まってバスケ見に行ってもさ、まあ盛り上がるかどうかちょっとわかりませんけどもね。ただ、まあラストチャンスだよね、それはね。まあ男二人で行くのも面白いかもしれないよ。まあ、親じゃなくてね、その友達と、まあバスケ好きな友達とかとね、二人で行くのももちろん楽しいと思うけども、まあ、これは神様がね、ちょっと、さ、くれたなんか、ラストチャンスな気するよね。オリンピックに。せめてね、彼女と見に行く。まあ、彼女候補でもいいじゃない。女友達でも何でもいいじゃない。女性とオリンピックに行くってだけでも、若干達成された感はあるじゃない。目標が。だからそういう意味でもね、一応2枚あるからさ、ちょっと誰と行くかをね、もう今からちょっと考えていかないとね、もう時間ないから。多分ね、3-on-3 の日取りがですね、7月の27日なんだよね。あともうほんと丸々1ヶ月後にありますんで、それまでにちょっとね、見繕わないといけないですね、人をね。とかそんな風に思ってるんですけどもね。まあそんなオリンピック、ね、楽しみではあるんですよ、私。まあオリンピックするの反対とかっていう人ももちろんいるけど、まあ、ちゃんと対策してればね、いいんじゃないって私は思っちゃったりもするんだけどさ。まあ本当はね、無観客でやるのが一番いいんだろうなと思います。チケット買ってね、見に行こうとしている身でね、何言ってんだって話もありますけど、まあ、無観客で、選手だけが集まってね、競技をして、で、普通のね、一般の人たちはテレビで見ると。まあ、これが一番の形かなと思いますけど、まあ、とはいえね、まあ、見に行ってもいいという判断をね、国がしたんであれば、見に行っちゃおうかなっていうのはね、ありますけどもね。まあ、そんなね、ちょっとオリンピックなんですけど、もちろんオリンピックをね、観戦しに行くっていうのも一つあるんですけど、私、ちょっと、これやるかどうかわかりませんよ。なんだけど、今ちょっと気持ちが少しあるのがですね、オリンピックの運営スタッフっているじゃない。まあ、案内とかね、いろいろあると思うんだけどさ、まあ人なんてね、いくらいたって足りないぐらいのね、規模でやるわけですから。まあそんな、オリンピックのスタッフなんだけどさ、ちょっとやりたいなと思ってて。普通にさ、正社員とかでね、仕事してたらさ、そんなことできるわけないじゃない。なんだけど、俺今、やってる仕事ってさ、今普通にね、週5でね、毎日朝からね、働いてますけど、ただ、この仕事、多分、その1週間前ぐらいから言えばさ、休めるのよ。仕事自体は。しかも、あ、すいません、ちょっとなんかいろいろと忙しくなっちゃったんで、つって、一週間後から、ちょっと、今月いっぱい、ちょっとお休みにしてもらっといていいですかみたいなこと言ったら多分大丈夫だと思うのよ。その後ね、仕事がね、入ってくるかどうかがわかんなくなっちゃうけども、まあ、多分大丈夫だと思うのよ。なので、オリンピック、のスタッフを、そしたらちょっと切り替えてやってみるっていうね、期間限定でね、1ヶ月ぐらいだと思うんだ、1ヶ月、長くて2ヶ月ぐらいのさ、期間だと思うんだけど、 だからさ、まあ、7月からね、まあ、7月、8月と、なんかあるんだよね、その、オリンピックのね、求人ちょっと見てたのよ。スタッフの。そのオリンピックの期間だけじゃなくて、なんか8月いっぱいぐらいまでなんかあるんだよね。まあ、後片付けとかあるのかもしれないけど、よくわかんないんだけどさ。だそんなんでさ、で、やっぱり、オリンピックに関わる仕事ってもう一生できないじゃん。日本でやらない限りさ、やらない、できないと思うし、海外に行ってね、そういう仕事をするってことも多分ないと思うからさ。そうすると最初で最後のチャンスだし、俺みたいにプラプラしてるやつしかそんなできないじゃん。ね、正社員で働いてたらさ、オリンピックのね、仕事したいって言ったってなかなかできないわけだからさ。だからこのプラプラしてるのを、もう最大限に活かすという、そういうことを考えたときに、オリンピックのスタッフ、できるじゃんと思って。ね、だからこれで、オリンピックのスタッフやって、で、ちょっとけじめをつけて、そこでね、もう、バチッと。もうこれで、こういう短期のね、もう仕事は終わりっつって。で、こっからはもう、もう長期で働く仕事しかしませんっつってね。それで、ちょっと働くのをね、働き口を探すという、感じにしようかなと思っていまして。あ、実際ね、ちょっとわかりませんよ、これね。今やりたいだけになっていくかもしんないけど、ただね、やっぱオリンピック関わる仕事をちょっとしたいよね。せっかくだからね。ね、もう一生に一度じゃん、そんなのさ。で、ね、これプラプラしてるやつしかできないんだから、こんなのさ。だからね、うん、最大限に活かしていきたいなとちょっと思っております。そんなわけで、ね、ちょっと今働いている仕事に関しては、一旦お休みさせていただいてね、うん、7月入ったらオリンピックのスタッフやるんかな。で、7月の27日だけちょっとお休み取ってね、バスケを見に行くというね、そんな感じで。だからあれじゃない、ワンチャンオリンピックのスタッフをやったところで女性と知り合って、で、あ、俺7月27日バスケのチケットあるんだけど一緒に行きませんかつって、で、あ、私オリンピックね、やっぱりスタッフでなかなか試合とか見れなかったからぜひ見たいですつって、じゃあ行きましょうつって、ね、可能性はゼロじゃないよね。そう考えたら、まあ今年ちょっと頑張れ、ね、最後の頑張り見せられんじゃないかなと思って、ね、まあちょっと上半期はね、ちょっとそういう出会いとかはなかなかなかったですけどもね。もう下半期。ね、7月入ってからはね、そういう風にできるかもしれませんから。ちょっと頑張っていきたいなと思っておりましてね。まあ、プラプラしてるながらもね、最大限にちょっと活かして、頑張っていきたいなというところでございますんでね。まあ、そんな感じのね、私、ね、おじさん、ね、パルナイトの方がですね、まあ今日もまあ2時間ぐらいね、まあそんな話、まあちょっと上半期終わるからね、まあその2021年の上半期をちょっと振り返るみたいなね、話もしながらね、あと今週あった話なんかもね、いろいろ交えつつ、今日もね2時間ぐらいやっていきたいと思いますんでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネットラジまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあちょっとね、仕事に関してはね、なかなかね、長期できる仕事もね、今ちょっと見つからない状態なんでね、もうこの機会にね、オリンピックスタッフやってみると、まあそういうのもね、またラジオ的にも面白いじゃないというね、ところもありますんでね、 もし、そう、スタッフやることになったらね、潜入レポの方もね、していきたいと思いますんでね。長期働くところのね、潜入レポって、ラジオじゃもうちょっとできないと思うんだけど、短期の仕事だったらね、潜入レポしても別に問題ないでしょって思いますからね。まあ、その辺お楽しみにね、していただけたらなと思っております。じゃあそんな感じでね、今日は6月の最終週ということでね、2021年、もう上半期最後の放送ということなんでね。まあちょっとね、1月からこの6月いっぱい、いろいろやってきました。今年もね、気がつけばあっという間だったし、何やったのかなって思うんだけど、まあ意外とね、いろいろやってきてて、あ、そういうのあったね、みたいなね。まあところもありますんで、まあ、その辺も振り返りつつね、今日はやっていきたいと思うんですが、まあとは言いつつもね、今週は今週でいろいろね、まあいろんな出来事はありましたからね、そんなのもちょっとお話ししていきたいと思います。で、まあよかったらお便りとかもね、お待ちしてますんで、普通のね、なんか、質問とか、ね、普通おた。そういうのもお待ちしてますから、よかったら送っていただけたらと思います。じゃあ、お便り、宛先なんですけども、こちらメールでお待ちしております。メールのアドレスなんですけども、アドレスは、radio@doutei.net radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしております。リアルタイムでね、いただけましたら放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします、ということでね。で、私ね、いつもメールもらった時にね、なんかメールソフトがさ、なんかしょぼくて、いつもね、で、もう誰が送ってきたかもよくわかんないみたいなさ、ラジオネームがないとかさ、まあそういうのあったりすんだけどさ、ね、ラジオネーム書いてくれてんのかもしんないけど見えないとかね、で、メールアドレスがわからないとかね、まあいろいろあったんだけど、それもちょっと嫌になったんで、今週新しいメールソフトをね、入れました。その名もサンダーバード。ね。まあ、有名なね、メーラーなんだけどもさ。ブラウザーとかで言うと、Firefox とかっていうね、ブラウザーあるんですけど。そこの会社が作っているメーラーで、サンダーバードってのあるんですけど。これを今回導入しまして。今日からはお便りもらったらね、サンダーバードの方で、見ていくので、大丈夫です。で、ちょっとテストしてね、いろいろ見ましたけども、ちゃんとメールアドレスとかも見れるし、ね、プロパティとかも見れるしね。うん、これで安心かなと思うんで。でも一応メール送るときはですね、ラジオネーム書いてください。できれば本文とかがいいかな。本文に、ラジオネーム書いてね。それで、内容を書いていただけたらと思いますんでね。よろしくお願いいたします。じゃあそんな感じでね、今週なんですけども、そうだな、どっから話そうかなってところなんだけどね、結構、そのタイムリーというか、うん、日にちが迫ったりとかね、するお話がちょっといくつかあるので、先にそっちの話だけしておきたいなと思うんですけど、もうこれも遅いかもしんないんだけど、私よくね、T シャツをね、昔よく買ったんだけどさ、で、その T シャツってどこで買ってんのって言うと、グラニフっていうね、T シャツ屋さんでよく買ってたのね。で、ここ最近はもうあんまりね、服自体を買ってないというかさ、まあ、買ってもユニクロ、GU、無印で買うことが多いんだけどさ、でね、グラニフで買うことはなんか少なくなっちゃったんだけどさ、年一回買うか買わないかくらいになっちゃって。なんだけどさ、6月の25日の金曜日、だ先週の金曜日だよね。そこからさ、グラニフセールしてて、で、グラニフって T シャツ1枚2000円なのよ。まあ消費税込みで2200円かな。なんだけど、半額のさ、1100円セールっていうのを25日から始めててさ、知らなくて、そんなセールやってんの。で、知ったのがさ、日曜日の深夜に知ったのよ。で、そんなセールしてんのと思って、半額じゃんと思ってさ。で、ね、 ラインナップ見たらさ、結構いい T シャツがもう半額になってるわけ。で、あ、これいいな、あれいいな、って見るとさ、もうサイズがないのよ。もう、そりゃそうだよね。金曜日から金、土で日だからさ。3日経っちゃってっからさ。そりゃ欲しいのはなくなっちゃってるわな。思うんだけど、その中でもなんかねえか、なんかねえかって一応調べてさ。で、2着。ねえ。まあこれだったらいいかなっていう T シャツを2枚見つけまして。で、ギリギリ、ちょっと2着買ってね、2200円ですね、2着でね。ありがたい話でさ。1着はね、なんか格好が聖徳太子みたいな格好。なんかその平安時代っぽい格好した、人が、ドラムを叩いてるっていうね。そういう T シャツ。ね、ちょっとシュールなやつなんだけど。あともう一個は、卓球のモチーフのやつ、ピンポンみたいな、ピンポンのモチーフみたいなやつの、T シャツなってます。だからね、ちょっとコロナも落ち着いたらさ、また卓球とかねしたいからさ、その時にね着たいななんて思って、まあもちろんプライベートでもね着ますけど、だそんなわけで、ちょっと久しぶりに T シャツをね、買ってみました。まだ数枚あとね。サイズ的には XS のサイズは残ってるんで、大体。だから、まあ女性リスナーがいればね、XS 着れると思うんだけど、まあリスナーでね、女性の方、なかなかいらっしゃいませんから。なのでね、この情報は、ね、ちょっと、ね、なかなか難しい、活かすのが難しいかなと思うんですけど、まだ漁ればね、サイズあるかもしれないからね、グラニフの公式サイトとか、言ってもらえるとね、まだセールやってると思うんでね、チェックすると、もしかしたら掘り出し物があるかもしれませんよっていうお話。なかなかね、1100円でグラニフの T シャツ手に入れられないからね。すごくありがたいね。もう夏だしね、T シャツの時期来ますから。まあ、あんまりね、好みじゃない T シャツだとしても、まあ、色味とかがね、せめて気に入ってればさ、それでもいいんじゃないと思うんでね。まあまあチェックしてもらうと、もしかしたらね、いいものが見つかるかもしれませんよって話。で、あとは、ちょっと期日的なものがあるんですけども、もう一個がですね、これちょっと来週の話っていうか、まあ今週というか、あれなんだけど、6月の29日に、渋谷にですね、テゴネアっていう、つくねとかが結構名物になる飲み屋がオープンするのよ。センター街なんだけどね、オープンするのは。で、ここがさ、なんかすごいキャンペーンやるのよ。まあ、29日オープンから、つくね1万本無料で提供しますっていう。だ1万本までは無料で、まあ、そっからはね、有料になるんだろうけども、だから、オープンの日から、数日間は、つくね食べ放題なんだよね。無料で。そういうのをやっててさ、これはね、ちょっと行かざるを得ないなと思って。で、29日って、もう明日なんだけどさ、で、予約とか取れんのよ。公式サイトからね。なんだけど29日は予約取れなくてさ、もうさ、いっぱいになっちゃって。で、6月30日で、ね、予約を私取りました。仕事終わってからもう直行で行って間に合うぐらいの時間でね、取りましたんで、まだね、丸々1日営業しただけだったら1万本もね、つくね売り切れないと思うんで、なんで私ちょっとね、つくねこじきをしてこようかなと思っております。なんで多分今リアルタイムでね、聞いてくれてる人だったらまだ予約間に合うと思うんだよね。6月30日分まだ空いてると思うんだよね。そしたらもしかしたらね、1万本のね、無料のつくね食べられるかもしれませんよっていう話なんだけど、ただね、やっぱり東京都のそのまん延防止とかのね、対策をちゃんとしてるらしくて、夜はやっぱ19時以降はお酒の提供しないっていうのと、あとは人数に関しても予約は2人まで、 だから一人か二人でしか入れないっていうね、ことらしいので。だから大人数では行けませんよってことと、ね、夜になっちゃうとお酒は飲めませんよって話、なってますんで、そこだけね、お気をつけていただきたいと思います。私、だから6月30日ね、ちょっと行ってきますから、仕事帰りにね。したらちょっと、どんな感じだったかをね、レビューしたいなと思っておりますと。あとはですね、今週のお話なんですけども、そうだね、今週は、私が作った自作の T シャツ、ね、あるんですけど、ね、アラフォー T シャツっていうね、全面のプリントにね、アラウンド40ってね、書いてある。結構かっこいいよ、文字にすると。まあ、ね、ネイティブの人がさ、見たらさ、ねえ、アラフォーって書いてあるけど、これもう、なんなんみたいな、ダセーみたいになるかもしんないけど、もう、言っても見るのは日本人だからね。うん。アラウンド40って書いてあってもね、なんか、ちょっとロゴだけ見るとね、サウンドオンリー的な感じに見えるからね。なんだろうかになるからさ。まあ大丈夫かなと思うんだけど。まあ40歳ね、私迎えてさ、まあこれからね、40代をね、生きていくために、アラフォー T シャツを着ていこうじゃないかということでね、自作でね、T シャツ作ったんですけど、それが無事、家届きまして。で、来たんですけど、意外といい。意外とかっぴょいいっていうね、ところで。なので、ちょっと今年の夏はね、このアラウンド40 T シャツ、アラフォー T シャツ着てね、まあ、いろんなところ行こうかなって思ってます。何かとね、うん。わかる人はわかるじゃん。あ、アラフォーって書いてあるな。この人40歳ぐらいなのかなみたいなね。わかると思うんで。だからそうするとね、なんかめんどくさいのないじゃない。何歳に見えますかみたいな。そういうのね、必要なくなるんでね。パルナ伊藤さんって何歳なんですかとかさ、聞かれなくなるじゃない。ね、書いてあるけどみたいな、なりますんでね。なので、まあちょっといい T シャツだったなと思って。でももう一回ちょっとね、今回ちょっと届いた T シャツに関しては、T シャツトリニティってところでね、ちょっと作ったんだけど、だからちょっと。少しレイアウトが違うんだよね。今ちょっと一番メインでね作ったすずりっていうところでね、出してる T シャツに関しては若干違うのかなって、レイアウトがね、さアラウンド40っていう文字がちょっと気持ちちっちゃかったりとか、バックプリントのアラウンド40の文字がちょっと大きかったりとかちょっとするんで、ちょっと調節した方がいいかなってね、思ったりはしてるんですけど、まあまあ、それ微調整してね、またちょっと出したいと思うんでね、バージョン 1.0.1 みたいなでね、出したいと思うんで、まあ、そしたらね、よかったら今年皆さん、アラフォーの皆さんはね、夏これ着ていただけたらいいんじゃないかなと思いますんで、意外とかっこいいぞ。うん。大丈夫だったね。よかったと。まあそんな感じ。この間のね、日曜日ですか、昨日、YouTube ライブ久しぶりにやったんですけどね、競馬の話で。その時、アラウンド 40T シャツ着てるんでね、よかったら、どんな感じなのかなーってちょっと見てもらうとね、わかるかなと思うんで。まあ、結構、ね、いいよ。で、いいし、なんか、例えばよ、それを着てさ、マチコン行ったりとか、あと、マチコンはもうでも40になってマチコンとかなかなかないけど、その、相席屋とかね。40になって相席屋ってもないかもしんないけど、まあわかんないよね。その、どこか出会いの場にね、行った時。で、まあ T シャツ着ていくぐらいのね、ラフなね、そういう会があった時にさ、アラウンド 40T シャツ着ていけばさ、アラフォーなんですか?みたいな。なるし、いやそうなんですよっていうのと同時に、あ、これ自分で作ったんですよみたいなことも言えるわけじゃない。まあクリエイティブ抱いてね、そんな未来がね続けて見えてきますから、まあいいんじゃないかなと思って。やっぱね、まあ自分が欲しい T シャツはね、 うん、自分で作るのが一番正解だからね、やっぱね。ないんだから。アラウンド 40T シャツ売ってないんだから、グラニフで。売ってりゃね、そっちの方がいいわけなんだけどさ。売ってないんだから作るしかないんだってね。ところで、まあ意外と良かったよって話。ね、これからも普通に着れるな、なんていうね。そんな感じでございました。じゃあ、あとはですね、今週のお話なんですけども、そうね、今週もちょっと普通のメインのお話しちゃおうかなと思うんですけど、証拠りもなくですね、今週、釣り行ってきました。毎週行ってんな、お前釣りみたいなね、あるんですけど、もう釣りの話も飽きてきたよっていうね、そんなリスナーの方、いると思います、正直。俺だってね、伊集院さんのラジオ聞いて、伊集院さんが旅行をね、毎週のように旅行をする時があるのよ、伊集院さんもね。その時に、あ、今回も旅行の話かと。ね、もう毎週旅行じゃねえかと。いう気持ちになる時は、正直、あるっちゃあるよ。ね、それも楽しくは聞くけども、でも、あ、また旅行なのかって思うから、そう考えるとね、うちのラジオだってさ、そうあると思いますよ。あるないと、また釣りかと。まあ、聞くけど、また釣りなのかってね。で、どうせ、ね、また釣れなくて、ブーブー言ってんだろうみたいなさ。そんなね、釣りトークかなって、ちょっと思っちゃうかもしれないんですけどもね。一応、今週も行ってきましてね。6月25日金曜日、24時半集合。だから、その日仕事して、まあ、朝6時ぐらいに起きてね。で、仕事行って帰ってきて、で、その日の、その夜中だよね。0時半だよね。に集合して、そこから、まあ2時間半ぐらいかけて、で、行くんだけどもさ。で、前にも一回行ったところなんだけど、そこ。めちゃめちゃ、いい場所で。まあ、俺と友人の中ではさ、神奈川のジブリって呼んでんだけどさ、神奈川のジブリ、すごいのよ。なんかすごい細い道入ってくんだけど、最後ね。で、細い道入ってって森の中突っ込んでくんだけど、車で。その細い道抜けたら、すんごい広い磯が広がってんのよ。めちゃめちゃ良くてさ。だからね、ちょっとジブリっぽい感じがするんだけど。で、正直、まあ、前回その神奈川のジブリ行った時に、もうここで釣れなかったらもうどこでも釣れないよっていうぐらいの環境だったわけ。場所も最高だし、その天候とかも良かったし、もう全てが揃ってて。なのに俺は一匹も釣れないっていう状況だったのね。で、もう一回その神奈川のジブリ行こうよって話になって、で、今回行くって話だったんだけど。そうなるとさ、もう、ね、このリベンジ2回目でさ釣れなかったらもうないよって正直思ってて、だから今ね、そのルアーフィッシングを始めてさ、ほんと2年経つわけだよね、そろそろね。なんだけど、まあ1回釣れたのってね、ヒラメが釣れたのと、あとまあ大南ウミヘビっていうね、まあウミヘビが釣れたのが、まあ大きいものってこの2つですよ。あとは本当にちっちゃいのがなんか針の先にかかったみたいな感じでね、釣ったみたいなありますけど、それはもうカウントに入らないぐらいの感じだったから、そうするとちゃんとした魚はね、まあ、一匹ですよ、ヒラメだけだからね。ウミヘビはね、ウミヘビですから言ってもね、一応ウナギ科ではありましたけども、ウナギ科ウナギ目ね、ちょっとわかりませんけども、まあヒラメだけだしね。まあそう考えるとさ、正直このルアーでね頑張ってやっているこのスタイル、今回そのもう神奈川のジブリでダメだったらもう最後かもしれないなと思って、もうちょっと違う方法をね取り入れないといけないかなとかね思って、っていうちょっと な覚悟もね、ありつつ。でも、ということはだよ。もう、今回、かなり、気合い入れていかないといけないなと思って。もう、これでダメだったら、もう今のスタイル崩す、可能性があるわけだからさ。できる限り崩したくないじゃん、このストロングスタイル。なので、もう、できることはやろうと思って。ね、もう、マックスの状態で行こうと思ってさ。で、まず、ルアーだよね。もうルアーフィッシングなんだからルアーが大事なんですけども。まあ昔ね、昔っていうのこの前買った Amazon のね、40g のジグ、メタルジグ、がまだ残ってるので、これはまあ普通に使いつつ。で、あと今 Amazon でルアーのセットのね、セット売りしてるルアーで一番売れてるルアーがあるんだけど、これの 30g って昔買ったことあるんだけど、これをちょっともう一回買おうかなと思って。で、そしたら、まあ、軽いやつもね、いくつか持ってるし、で、30g もね、Amazon で一番売れてるやつ買えるし、で、40g もね、Amazon で買ったやつがちょっとあるから。そうすると結構もう盤石な体制かなと思って、ルアー自体は。もうどれ投げてもいけるし。っていうことで、まあ、それを、ルアーをね、まずゲットしましたと。あとは、テクニックも必要だよね、と思って。で、いつも何かしらなんか、YouTube の動画とか見てね、新しい技術をちょっと、入れてからさ、行くんだけど、ちょっと思ったのよ。ルアーフィッシングって、その、まあ、よく言われるのがさ、まあ、遠くに飛ばせば飛ばしただけ、よりね、魚を、その、探すことができるから、まあ、飛ばせば飛ばしたほど、チャンスがあると。いうことがあって、で、今俺が使っている竿とかだったら、40g の重りのね、ルアーを使えばさ、100メートルくらいで、ね、飛んでったりするんだって、ルアーが。でも100メートル飛ばないわけ、今完全に。5、60メートルとかだと思うんだよね、飛んで。だから、もうアプローチの仕方がさ、違うのかなと思って。結局、ね、あの人間なんてさ、なんか目指したところをね、頑張ってやってもさ、その半分ぐらいしかできなかったりすることが多いじゃない?だから、100メートル飛ばしましょうっていう動画を見てもさ、それは50メートル、60メートルしか飛ばないわけよ。だからもうアプローチ違うなと思って。もう200メートル飛ばす方法の動画を見ようと思って。そしたら半分しか飛ばなくても100メートル飛ぶじゃんみたいな。なのでもう200メートル飛ばす方法の動画を探してさ、見たんだけど。なるほどなぁとは一応思うんだけどさ、これで200メートル飛ぶんかみたいなね、ところもありつつ。ただね、ちょっといろんな、こういう風に、ね、持ち方は変えてみるとか、投げ方変えてみるとか。ね、いろんなちょっと修正箇所があったから、もうこれでじゃあ200メートルね、飛ぶかもしれねえと思って、半分でも100メートル飛ぶぞと思って、そんなんでちょっと技術を一つね、入れつつ、で、まだ足んないなと思って、神奈川のジブリに行くんだから、一番、正直、神奈川で一番いい場所よ、そこ。俺の中ではそう思ってます。で、そこに、行くにあたってこれじゃあまだ用意足んないわと思って、で釣り具屋行きますよ。愛用のねキャスティングっていうお店があるんですけど、もう上州屋ではないです。上州屋は高いし、なんかたまたまなんかもしんないんだけど、あのやっぱり釣りブーム来てるからね、なんか値段がどんどん高くなってる上州屋。そんななんかすごい印象があって、なんかちょっと足元見られてる感があるんだよね。なのでちょっと上州屋どうなのかなって思い始めちゃってる自分がいて、キャスティングっていうね、ところが、まあ、一番良心的かなっていうね。まあ、そのダイワっていうメーカーがあるんだけど、ダイワっていうメーカーがをやっている会社があるのね。その会社がそのキャスティングっていう釣り具屋さんもやってたりすんのよ。なので ダイワ製品も安かったりするのでね、あと在庫とかもね結構充実してたりするので、まあ、キャスティングがね結構いいかなっていうところでね、ちょっと行きまして、キャスティング、まあ何のためにキャスティングに行ったかっていうと、ルアーをね新しいの買おうかどうしようかね、そういうところでちょっとまあ見に行こうと思ってさ、行きまして、欲しいのは決まってんのよ、ダイワのレブロスっていうルアー、じゃあリールがあるんだけど、で型番が LT4000CH っていうのがあるの、これあの2020年モデルなんだけど、でこれがめちゃめちゃ評判良くて、ただまあ、お値段も手頃ではあるのよ、その初心者、まあ、中級者の間ぐらいの人がちょうど買うぐらいの、まあ、中級者いかないぐらいのね人が買うぐらいの感じなんだけど、そのリール8000円するのよ、元々のね、小売価格としては1万1000円とか多分すると思うんだけど、まあそのね、やっぱダイワ系列で販売してるからちょっと安いんだよね。で、8000円で売ってんだけどさ。でも、言っても8000円じゃん、その、俺、今あんまりお金がない中でね、8000円。結構するよね、と思って。で、悩んでた、ずっと悩んでた。でも、もう2年経ってるわけ。釣り始めて。で、そっから俺もうリール一回も買い替えてないわけ。で、もうリールはもうちょっと悲鳴上げてんの、今使ってるやつ。もう釣りしてても、もう巻いてても、もうギアがなんかおかしいわけよ。正直寿命だと思ってんの、それはね。前、ね、やっぱり隔週ぐらいで投げてさ、2年経ってればさ、それは寿命も来るじゃない。しかもね、別にすごいいいやつじゃなくてさ、なんかそのダイワの、ちょっと安いラインナップっていうのかな、スポーツラインっていうのがあるんだけど、一応ダイワではあるんだけどね、そのスポーツラインっていうのがあって、多分リール3000円とか4000円とかのリールなんだよね、今使ってるやつが。さすがにっていうね、もうちょっと寿命かなっていうところだったんで、そんな寿命来たリールでさ、神奈川のジブリっていい成績残せるかって言ったら、もうそういうわけじゃないじゃん、やっぱり。だから、ちょっとここは、なんとか踏ん張って、ね、もう、2年も、釣りしてるわけだし、これからも釣りするわけだし、もう、ここ行くしかねえんかなと思って、もうでも、どうしようと思ってさ、店の中うろうろしてさ、30分ぐらい悩んでさ、まあ、30分で、ね、まあ、店内で30分だけど、その前にね、ここ数ヶ月悩んでますけどね、ずっとね、レブロス欲しいなつって。どうしようってなりながらさ。で、今回ちゃんとお店行ってね、ちょっと悩んで。で、店員さんにちょっと聞いたりとかしてね、まあちょっとライトショアジギングぐらいまでやるんですけど、レブロスの4000とかで大丈夫ですかね、聞いたりとか。PE ラインとかって、ね、何号がいいですかねとかね、いろいろ聞いてさ。で、PE ラインもさ、必要なのよ。そのね、リール買ったら糸が必要なの。糸は巻かれてないのね。で、糸巻かないといけないんだけど、その糸もさ、200メートルぐらい巻けんのよ、糸が。で、その糸って、2700円ぐらいすんのよ。だからさ、リールが8000円に糸は2700円でさ、合計で1万700円すんのよ。1万700円かーと思って、高いよなーって。でも2年間は使うだろうって、だってね、前回のやつが使えたわけだから、2年間ね。2年使うもんだと思って考えたら、ね、そんな高いものでもないのかと思って。で、悩みに悩んで、買いました。ダイワ、レブロス、LT4000CH、買いました。もうずーっと欲しかった。ね、いろんなサイト見て、動画見て、で、もうこれが一番コスパがいいと いうのをもう完全にもうね、私分かってましたから、これしかねえと思って。で、ずーっと欲しい欲しい欲しい欲しい思ってたんだけど、ねえ、もうこのタイミングしかねえと思って買ってしまいました。17,000円。ねえ。まあ、しゃあないと。だってもう、神奈川で一番の場所に行くんだからさ。で、ここで釣れなかったら、もうダメなんだから。だから、そのぐらいのちょっと気合い入れて、ねえ、ちょっと買ってきましたけども。で、そんな、ねえ、今回だから、もう200メートル飛ばす方法をね、仕入れ。アマゾンのルアーを仕入れ。で、新しいリールを仕入れ。これで万全と。もうこれ以上ない形。だってね、前に、その、竿もね、買ったしさ、ロッドも買ったし、で、ね、今回リールも買って、糸も新しいのにしてるし、で、ね、ルアーに関しても、もうアマゾンでね、買ったルアーあるし、完璧なわけよ。正直、ここの2年間で、培った知識だったりとか、まあ、集大成なんでね。本当に。もう一番いい状態。まあ、今のこの、中級者に行かない、まあ、初級者。ね。初心者は越したと思うよ。で、初級者。にちょっと毛が生えたぐらいの人間が手にするには、もうこれが完成形だろうっていう状態に、ちょっと持ってこれだと思うの、正直。なので、もうこの状態で行ったら、もう悔いはねえと。もう釣れなくても悔いはねえって。そういう気持ちでね、当日迎えまして。で、金曜日、ね、集合して、2時間半かけて。で、現場には、3時。ね、夜中の3時ですけどね、到着しまして。で、そこのね、釣り場がね、駐車場があるんだけど、車の台数が結構、限られてんのよ、止められるのが。で、止められなかったらもう帰るしかないっていう場所でさ、待ってても開くような場所じゃなくて、だからどうしてもね、駐車場は止められないと困っちゃうからってね、少しね早めに行ったんだけど、3時着でね、全然今回に関してはね、普通に止められてさ、よかったよかったっす。じゃあね、ちょっと夜もまだ暗いけども、場所をね、釣る場所までちょっと移動してみたいな。準備してちょっと釣り始めようか、って。でやってさ。まあだいたい4時過ぎぐらいからは少し明るくなってきてさ。もう4時半ぐらいが日の出なのかな?だったりすんだけど。で、釣り始めて。で、私、竿今2本あってさ。1本は、その台輪のね、竿なんだけど。シーバス用のね、竿があるんですけど、で、それとは別に、ダイソー、ね、100円ショップのダイソーで売ってる1000円の竿も持ってます。180センチの竿で、で、これには、ダイソーで買ったリール、もついてるし、ダイソーで買った、ルアーもついてます。もうダイソーセット。なんだけど、大きい、青物とか狙えるやつじゃなくて、本当にもうちっちゃい、そのアジとかね、アジとかイワシとかさ、そういうちょっとちっちゃい系の魚を狙うためのセットになってます。だから、まあ、2種類持ってんだよね。その、シーバスだったりとか、ライトショアジギングができる竿と、ね、そういうアジだったりとか、イワシだったりとか、そういうちょっとちっちゃめのやつを、まあ、釣る竿っていうのをちょっと2本持ってるんだけど。まあ、最初はね、やっぱね、大物狙いでいきたいから、私もね、青物狙ってますから。だからその、シーバスロッドでね、投げるんですけど。まあ、ね、釣れませんよね。全然釣れないの。悲しいほどに釣れなくてさ、ダメだなーって。俺もう、釣りセンスねーなーと思って。で、やってんだけどさ、あと、まあ本当にここ最近は根掛かりしてもね、復活できることがすごく多くなって、ね、ちゃんと根掛かり対処もね、できるようになってきたからさ。だからそれもね、少しは良くなったんだけどさ。で、そんな中で宿泊してる中で、朝、 5時、友人が魚を釣るんだよね。友人はほんと調子いいね。もう釣れないって日はないよ。坊主で帰ることはないね。何かしら釣る。すごいなぁと思うんだけど。で、一匹目。ベラ。ね、ベラって魚がね、釣れまして。結構でかいのよ。釣れたっつって。引いてる引いてるっつって。で、釣ってベラが釣れてさ、すげえと思う。ね、朝5時だからさ、もうね、幸先いいじゃんと思って。で、そんなんでさ、ね、釣ってんだけど。で、そっからね、俺も友人もなかなか釣れなくなってさ、まあ、俺はもともと釣れてないんだけどね、この何ヶ月かさ。なんだけど、したらさ、俺ずっと40グラムのね、でっかいリール、あ、でっかいルアーで投げてんの。で、そしたらさ、もう、朝7時半ぐらいかな、普通にその40グラムのやつ投げてたんだけど、たまたま、その、回収したらね、ルアーの針にさ、ちっちゃい魚がぶっ刺さってんのよ。ルアーと同じぐらいの魚だよね、サイズ的には。のサイズの魚が針にぶっ刺さってて、それが一応釣れたのよ。で、魚の種類はって言うと、カマスなんだけど、小さいカマスが、胴体にぶっ刺さるっていうね。そんなんで、俺久しぶりに一応魚釣ってさ、まあ、釣ったって言えんのかわかんないけどさ、まあ、口に引っかかってね、初めて釣れたっていう感じするけどさ、まあまあ、ね、魚一匹は魚一匹よと思う。だから友人がベラね、釣れて、俺はカマス釣って。まあ、両方ともね、お魚に関してはもうリリースしちゃってんだけどさ。まあ、持ち帰るのもね、なんかでっかいの釣れたら持ち帰りたいなと思うけど、ちっちゃい魚がね、釣れてもね、持ち帰るのもなーって。そっちの労力の方が大変だからね、もう逃がしちゃった方がね、早いかなと思う。でもすぐリリースしちゃうんだけど。で、それが7時半ぐらいだよね。で、その後だよね、ちょっと、なんか、コツというか、ね、分かってきたのか分かんないんだけどさ、朝8時、そっから30分後ぐらい。いつも通りね、その、シーバスロッドでさ、40グラムのね、ルアー投げてんだけど、なんか、釣ってる感があんのよ。そんなに重くないんだけど、魚釣ってる感があるかって言うと、そんなになんか、抵抗すげえしてる感じじゃないんだけど、でもなんか、あれ？ちょっとブルブルしてる？っていう感じ。いつもだったら、前にね、ヒラメ釣った時とかはさ、あれ？なんか、根がかりした？みたいな。うん、でも地面が、なんかずれて、引っ張れるぞ？みたいな。地面引っ張れてる感じするぞ？みたいな。したら、ね、ヒラメでした？みたいな。だったけど、なんか今回違うのよ。ちょっとなんか、バイブレーションしてる、少し。なんだこれ？魚か？魚なのか？ね、ちょっとブルブルしてる。ブルブルしてると。ねえ。で、上げてみたら、がっしり、ルアーのね、針の方をさ、加えてる、サバが釣れまして。マサバ。すごいね、と思って。久しぶりに魚釣ったと思って。ちゃんと加えてね、胴体ぶっ刺して釣るんじゃなくて、じゃあ口に加えてね、ちゃんと針がかかって釣れたって。で、マサバを釣りまして。そんなに大きい感じじゃないんだけど、でもまあまあ、普通よりちょっとぐらいちっちゃいサイズぐらいのところで、全然食べられるサイズ感。で、すげえと思って。もう本当に、ねえ、何ヶ月ぶりだか分かんないよねっていうぐらいさ、久しぶりだったからさ、マサバ釣ったわーと、嬉しいと思って、ちっちゃいカマスね、まあ、ぶっ刺して、でその後マサバをねゲットして、これはいいぞと思って、でその後もちょっと投げてたんだけど、 まあちょっともうなかなか釣れなくてさ、同じような感じでこれ釣れるかな釣れるかなってやったんだけど、なかなか釣れなくて、でちょっと根掛かりとかしてさ、ちょっと糸切るしかなくて切っちゃったりとかしてさ、少し心折れ気味だったね最後ね。だからちょっと一旦シーバスロッドでね、そのでっかいルアーを投げるのは一旦ちょっと休憩しようと思って、で息抜きにそのダイソーのね、その小さいサイズの魚を釣るセットでね、釣りしようかなと思って、でそっからちょっとやったんだけどさ、釣れるんだよね。朝9時かな、9時ぐらいにカマスが釣れて、さっきぶっ刺さったちすごい小さいカマスだったんだけど、今回もうちょっと大きいカマスが釣れまして、いや釣れるな今日と思って、とで釣り方がねやっぱりちょっと違うね。うん、そのシーバスロッドでやるときはなんかしゃくりとかを入れてね、しゃくってしゃくってワンピッチジャークみたいなのあるじゃない、なんかね一回ひなんか引き上げたら一回巻いてみたいなね、それを繰り返すみたいな、ワンピッチジャークみたいな、でそれをちょっと何十で十回ぐらい繰り返した後に、なんかロングジャークみたいな、なんかちょっとやってみたいな、いろいろやってんだけどさ、まあ、それでねマサバとかは釣れたわけなんだけど、そのちっちゃい魚用のねセット、ダイソーセットでやるときはそんなこと正直できなくて、ルアーとかもね5グラムとか超ちっちゃいやつなのよ。だからさ、そういうなんか大きなアクションとかちょっとできなくてさ、でもう普通に巻くだけなんだけど、投げて着水したら、まあ、ゆっくり巻くみたいな感じでやってたらですね、それカマスが釣れまして、なるほどと、ちょっと釣り方変えてね意外と釣れるもんだなと思って、でそっからもうちょっと頑張ってねやってこうと思って、したら今度9時40分ぐらいかな、今度ねそのカマスも結構バイブレーションするんだけど、釣った時になんかおブルブルしてると思うんだけど、今度もっとブルブルしてるやつが引っかかってさ、大きい感じじゃないんだけど、そのブルブル感がやばいみたいな、すげえビチビチしてる魚でさ、でそれ釣り上げたら、イワシ、マイワシだね、もう結構普通のサイズよ、もうイワシの中ではまあまあいいサイズじゃない、ちょっと大きめのイワシが釣れました。すごいなと思って、今日4匹だよと思って、でぶっ刺さった1匹カマスで、マサバで普通よりちょっとちっちゃめのカマスで、マイワシね、4匹釣れてさ、いやこんなに釣れる日あるんだと思って、だからねなんかシーバスロッドだけで釣れるっていうパターンもあっただろうし、そのダイソーのセットだけで釣れるってパターンもあったかもしれないんだけど、両方のね竿で釣れたっていうのがすごく嬉しくて、でそれも2匹ずつで、ね、ちょうど半分でね釣れたので、まあ良かったなと思ってね、本当マイワシとかねめちゃめちゃ元気だったもんね、一番元気だった、あんなにビチビチしてんだと思って、恐ろしく元気だったんだけどね。まあそんなんで釣りましてね、だからほんと久しぶりよ。ヒラメ釣ったのってさ、3月なんだって。あ、あとでね、2021年の上半期何があったかっていうのをねちょっとお話ししますけど、いろいろ調べていましたらですね、ヒラメ釣ったのは3月でした。意外とでも最近だったんだなと思って、3ヶ月前だもんね、言ってもね。まあ、3月の頭とかだったらね、まあ、約4ヶ月になっちゃうかもしんないけど。でも4ヶ月って考えたら結構遠いか。4ヶ月ぶりにちゃんとした魚を釣りましたって考えると、なかなか激しいんですけども。でもね、そうやってちょっと4匹釣れたっていうのはすごく嬉しくて。 だからね、まあ良かったなぁと思って。今回ね、ちょっと、いろいろとね、準備してさ、ね、リールも新しいもの買ったりとかね、お金ない中、ちょっと奮発してしまいましたけども、その甲斐あったなと思って。で、もう当分はね、本当にもうこのセットでずっとやっていけるからさ。だからね、良かったなぁと思って。まあそんなんで、ね、今回の釣りに関しては、友人が、ベラ一匹。で、私が、お魚、珍しくいつもゼロなんですけども、今回は4匹。ということでね、まあ、お互い釣れてよかったって。あと、俺もちょっと、ここ最近、正直心折れそうだったからさ、まあ、ほんと釣れなくて。どうしていいのかわかんなくて。そんな中釣れたから、ね、少し自信にもなったし、ね、これからまた釣り行きたいなって気持ちにはなったので、危なかったよね。今回も釣れなかったら、正直もう俺釣り続くか分かんなかったもんね。下手すると。でさ、なんかこのスタイルあるじゃん。そのルアーフィッシングのねスタイルがあるんだけど、それを別に変えたいとも別に思ってなくてさ、その魚は釣れる方がもちろんいいんだけど。魚釣るのとこのスタイルを継続していくのどっちが大切なのっていうと、このスタイルで釣りがしたいんだよね。釣れなくても。だからこのスタイルはあんまり崩したくなくて、あんまりね、まあもちろんなんか新しい風をね取り入れるのはいいと思うんだけど、なんかね今回こういうの試してみようとかいろいろあると思うんだけど、でもベースはねやっぱあんま変えたくなくて、だから今回釣れなかった時には結構もう八方塞がりでさ、やれること全部やったわけじゃん。ねえ、ロッドも変えた、リールも変えた、ルアーもいいものにしてる。で、ねえ、投げ方だったりとか、しゃくり方とかもね、もうある程度網羅して、これでダメだったらもう、やりようがないよっていうところにしたわけよ。そこで追い込んだわけ。で、結果が出たから、危ねえと思って。これダメだったら本当に、どうしていいか分かんなかったもんね。あ、それだけにね、まあすごい良かったなというそういう結果にね、なりましたということです。なんでまた近々ね、ちょっといつになるか分かりませんけどもね、まあ7月もまあ1回ぐらいはね釣り行きたいなと。その最近ねちょっと毎週行ってるからね、ちょっと友人もね俺もね。まあ、釣り終わった後って結構消耗すごくてさ。俺はね、車の運転とかしてないからさ、消耗の具合は半分とかだと思うんだけど。ただやっぱり釣りしてるだけでもやっぱ消耗すごくてさ。なんだろうね、あれはね。その、まあ、外で釣りして、で、潮風に吹かれて、とかなんかどんどん体力、奪われんだよね。で、ルアーフィッシングだからさ、もう四六時中ずっと投げてるわけじゃん。っていうのもあるから、まあ、結構、ヘビーでさ。で、釣りから帰ってくると、本当にバタン球で。で、次の日も、もうほぼ動けないみたいなね、感じになっちゃうことが多いからさ。だからね、ちょっと毎週行くのも、もしかしたらね、お互い体力的にちょっと難しいところがあるかもしれないけど、まあ、行ける時があればね、もちろんチャンスがあればいくらでも行きたいんだけどさ、まあ、もう少しね、お互い体力をね、確認しながらね、行った方がいいのかもしれないねっていう感じではありましたんで、まあ、7月も、まあ、1回とか、2回とか、3回とか、ね、結局毎週行くんかいみたいなところありますけど、まあ、行けるタイミングでね、うん。行けるときはちょっとね、できる限り行きたいとは思いますけどもね。今なら釣れる気するもんね。あの感覚を忘れないうちにね、ちょっと釣りしたいなとちょっと思ってはいるので、まあ、早めにね、うん、もう一回釣り行きたいなってちょっと思ってる自分はいますね。で、釣りが終わって、で、いつも通り、釣りの後は何ですかっていうとね、ラーメン食べるんですけどもね。今回は、その家系ではあるんだけど、ちょっと異色の家系というか、いつもね、 やっぱりあの、吉村屋っていうね、横浜家系総本山吉村屋っていうお店がありますけど、ここに何かゆかりのあるお店に行くことがすごい多かったんだけど。まあ、とか、あとその、他のね、六角屋だったりとか、まあ、いろんなね、家系、いろんな大元ありますけども、だけど今回に関してはちょっと異色のところで、もう、和風の家系みたいなやつ出してるところで、おかいちっていうね、麺屋おかいちっていうところが神奈川にあって、ちょっとそこ行ってみようって話になって、で行ったの。で、普通の家系のラーメンも売ってるんだけど、その中で和風の家系も売ってて。で、俺は普通の家系食べて、友人が和風の家系食ったんだけど。和風の家系美味しかったらしいよ。結構。で、いいなぁと。で、俺が食った家系、ノーマルのやつに関しては、美味しいんだけど、ちょっとその、塩が少し足りないというか、なんか薄いわけじゃないんだよ。スープが薄いなって感じはしないんだけど、ただ、塩っ気が足りない感じ？その、しょっぱいのが好きってわけじゃないんだけど、ちょっと、塩っ気が足りないなーって思って。だそこに、その和風の味が加わればね、その鰹節だったりとかね、そういう旨味成分とかが加われば、そのしょっぱさとかじゃなくてね、旨味で多分、カバーできると思うんだけど、ノーマルのね、その家系のやつだとね、ちょっとそこが、ちょっと足りなかったかな、いうところで、ね、あともう一歩ってね、ちょっと残念な感じだったんだけど。まあ、そんなんで、でも美味しいんだけどね。そこの、ちょっとしょっぱさがね、もう少しだけあったらね、すごい美味しかったのになと思って、ちょっともったいない感じでございました。で、そんなね、ところで今週の家系は、おかいちってところだったんだけど、もう一個ね、ちょっと今週ラーメン行きまして、原宿にある、せいやっていうラーメン屋があるんだけど、まあ、他にもいろんなところにあるかな？都内だったらせいやっていう、せいはひらがな、やは家、で、せいやっていう店なんだけど、で、ラーメンがね、ここ550円で食べられんのよ。まあ、税抜きで言ったら500円よ。税込み550円でね、食べられんだけど、もうパッと見は家系よ。で、普通にスープが、ね、家系っぽいスープがあって、で、ほうれん草があって、海苔があって、チャーシューがあって、感じでね、ちょっと家系なんだけど。で、まあ、俺行ったことなかったからさ、せいや。一回行ってみないとなと思っててさ。で、いつか行こう、いつか行こうと思って。で、今回、行こうかなと思って。もうなんかチェーン店的なさ、その家系に関してはね、大体行ったから。で、まあ、せいや行ってなかったからね。ちょっと行くって感じだったんだけど。ちょっとスープ飲んだんですよ。ね、注文してね、運ばれてきて。スープ飲んで。家系ではない。うん。これは、なんか食べたことある味だなと思って、スープ。で、その味を噛み締めると、豚骨の味なんだよね。だから、豚骨醤油味。なのよ。で、いわゆる家系って、さらに、その、チー油っていう、その油なんだけど、があると、ちょっと家系な感じはしてくるの、すごく。ただ、それがないと、ただの醤油豚骨味なんだよね。で、豚骨がやっぱり強い感じがして、だから、美味しいんだけど、もう家系ではねえな、みたいな。醤油豚骨。で、家系風みたいな感じだったので、まあ美味しいは美味しかったよ。普通に。安いしね、550円って安いからさ、今、今日日550円でさ、ラーメン食えないじゃん。 そう考えるとすごい安いからさ。なんかお腹空いたなー、なんかないかなー、あ、セイヤあるわ。もうちょっと食べるか、みたいな。うん。だ、なんか飲んだ帰りに食べるぐらいだったらなんかちょうどいいぐらいの感じがするわ。ただわざわざセイヤ行こうぜって目指していくって店ではなくて、飲んだ帰り際にセイヤあるな、ちょっと食べっかみたいな、そういう感じな気はします。で、醤油豚骨ね、家系じゃなくてね、っていう感じなので、まあまあそんな今週は、だからちょっとね、今週の家系に関しては少しイレギュラーなね、2店舗行ってきましたけどもね。まあ、そんなん食ってっからね、ほんとね、ダイエットもそんなになんかはかどらなかったりするんですけどね、今週ね。まあ、そんな感じで、まあ、釣りはね、結果良かったからね、嬉しいですよ、正直。早くね、ちょっと次行ってね。まあ、次は今度、青物。ね、でっかい青物ね。行きたいね、まあ、そこをちょっと目指して、ね、これからも釣りは続けていきたいなと思ってます。もう趣味、ね、釣りって言ってもいいもんね。こんな、毎週のように釣り行ってたらね、趣味だもんね、本当にね。珍しく、ね、この2年でね、趣味ができたなと思って、嬉しいなって感じだよね。で、あとはですね、今週、もう一個、食べたもの。ね、大体もう食べることぐらいしかね、ネタないんですから。そしたらもうね、食べまくるんですけども。今週食べたもの。唐揚げ。ここ最近唐揚げ食ってんだよね、よくね。で、吉野家の唐揚げだったりとか、唐揚げ定食だったりとか、で先週は唐吉。ガストとか、ね、ところに入っている唐吉っていうさ、唐揚げなんですけど、食べてきて、で、好みとしては、俺は唐吉よりも、吉野家派なのね。唐吉って、結構ふんわりしてんのよね。柔らかい、柔らかくてジューシーみたいな感じの唐揚げなのよ。でも俺はもうちょっとゴツゴツしてる唐揚げが好きで、なんか、肉食らってる感じの唐揚げが結構好きだったりするから、吉野家のがね、好きだったりするんだけど。で、今回、またちょっと話題になっていた、ね、唐揚げと言ったら、ここも捨てがたいでしょうってよく名前が上がる、唐山っていう唐揚げのお店があるんだけど、唐山はちょっと行ってみようと思って。で、唐山ちょっと期待できるのは、やっている会社が、運営会社が、勝屋とか、あと岡村屋とかね、を運営している会社なのね。だからさ、カツ屋なんつったらさ、安くてうまいね、カツ丼食うんだったらもうカツ屋しかないじゃん。とんかつ食うんだったらさ。で、そのね、肉のスペシャリストがやっているお店だったらさ、唐揚げもそりゃうめえだろっていうところでちょっと期待は持てるんだけどさ。で、都内あんまないのよ、唐山って。で、新橋にね、店舗があるんだけど。新橋まで行ってさ、唐山行って。まあ、駅前あんだけどさ。で、唐揚げセット頼んで、唐揚げ定食で運ばれてきてさ、で唐揚げは4つね、あるんですけど、まあ、結構ボリュームはある感じだよね。唐揚げ一個一個ちょっと結構大きめで、4つでも十分ね、ボリューム感あってさ、いいなっていう感じで、で食べたわけ。うまいね。その、唐吉と吉野家の間って感じ。その唐吉はもう柔らかくてジューシーみたいな感じで、吉野家は結構ゴツゴツしてて、肉食らってるって感じなんだけど、ほんとその間で、周りはガリガリなのよ。その唐山って。周りはガリガリで、中が結構ジューシーみたいな感じなのね。だから、美味しい。うん。味もある程度ついてるし、いいよね。で、マヨネーズとかも卓上にあったりとかして、 マヨネーズと、あの唐揚げ。やっぱ、悪魔の相性よね。合うんだよね。昔は俺ちょっと、唐揚げにマヨネーズってちょっと、あんま、ね、好ましくなかったわけよ。邪道だと思ってたから。だけど最近はね、マヨネーズつけちゃうよね。つけるとまた美味しいんだわ。だから、唐山ね、いいよ。うん。正直吉野家がね、久しぶりに食べたらなんかそんなに感動しなくて、こんな感じだったっけって思ったけど、唐山食ったら、あ、唐山かなと思ったね。うん。やっぱね、周りのね、硬さっていうの、衣の硬さっていうのは唐吉だとね、ちょっとね、柔らかすぎんだよね。で、吉野家と同じぐらいの硬さはあると嬉しいなっていうところで、ガリガリしてる感じ。唐山そんなね、硬さあるんだけど、中はジューシーなの結構ね。でも結構肉食らってる感じもあって、肉食らってる感じの中でジューシーなんだよね。唐山最強じゃんっていうね、話でさ。いやね、結構美味しかったなぁと思って。またちょっと、新橋、ね、ちょっと、今回わざわざね、新橋までね、行きましたけど、食べに行くためにね。でもなんか新橋の方向になんか予定があったりとかね、してね、行く機会あったらね、唐山行っちゃうね、これね。うん。ちょっとまた行きたいなと。ね、違うメニューもね、頼んでみたいななんてね、そんな風にちょっと思いました。唐山結構おすすめですね。肉食らってる感じのね、あの、唐揚げ好きな方は。ね、あの、固めの、周りが結構固めのね、衣が好きな方は唐山美味しいと思いますよっていう。そんなお話でございます。じゃあ、あとは、今週の話はまあまあ置いといて、せっかくなんでね、2021年、上半期、ちょっとどんなことしたかっていうのをちょっと振り返っていこうかなと、ね、思っております。で、まあ1月、2月、3月、4月、5月、6月と、あるわけなんですけど、意外と振り返るとね、あ、このタイミングで、それやったんだ、みたいなね。そんな感じすると思うんですけど、まず1月。1月はですね、断食をしました。ね、1月だったんだよ、断食したのね。まあ、断食したら3日間の断食だったんだけど、3日間で 3.2 キロ痩せましたね、その時ね。で、なんかその反動なのかわかんないけど、アトピーとジンマシンがすげーひどくなるってね。それが1月。で、今ね、アトピーに関してはね、やっぱ右腕がね、まだね、感知はしてないんだよね。まあ、アトピーでなかなか感知するもんじゃないんだけど、その、わかんないぐらいになってるかっていうと、若干ガサついてるから、もうちょっとかなーって感じ。なんでもうさ、結構、ね、気温も暖かくなってきたからさ、Tシャツ1枚とかでもね、いいかなと思うんだけど、一応まだね、羽織ってます、私。腕、ね、まだ見せない方がいいかなと思って。もうちょっと経ったらね、もう T シャツ1枚になっちゃうと思うんで、それまでにね、なんとか、直したい。で、ジンマシンはね、もう出なくなったね。まあ、もちろん、めっちゃなんか汗かいたりとかね、あの、体温上がったりとかすれば、もしかしたら出るかもしんないけど、あの、出にくくはなった。一時本当になんか、歩いて、ちょっと、汗ばんだだけで、ジンマシン出てたから、あれはやばかったんだけど、そういうのはなくなったんで。それだけでもちょっとね、大きいかなと。よかったなっていうところ。で、あと1月はですね、今の仕事を始めたのが1月ですね。1月末ぐらいに始めましたんで、まあ、だからまあ、言ったら2月、丸々ね、2月、3月、4月、で、5月はほぼ仕事してなくて、で、2月、3月、4月、5月仕事してなくて、6月はフルで仕事してるから、まあ今の仕事がね、もう、ようやく丸々4ヶ月ぐらい、ね、経ちましたって感じ。意外とね、やってましたね。でも、その、なんて、失業保険とかさ、そういうの対象じゃないんだよね。 雇用されてないからさ、あの個人事業主としてね仕事受けようってやってるから、なのでね、4ヶ月経とうが何ヶ月経とうがもうそんなね失業保険とかも関係ないですよって感じ。悲しいですねそういうのね、うん、まあ、そんなところでね、で明日もちゃんと仕事だし、ただね今日ちょっと冒頭で話したように、もしかしたら7月はオリンピックのスタッフをやるかもしれないっていうね、ちょっと一回今の仕事はねお休みしてとかもちょっと計画を立てております。でそんな1月でしたね、で2月果実酒を作りました。2月ね、もう結構経つんだねってね、果実酒作ってね、ちょっと飲みましたね、レモンのね果実酒で、あとはずーっと続けてきてってな、 AGA の薬を飲むのをやめたのが多分2月だと思います。でそっから2ヶ月ぐらいかね、AGA の薬飲まなかったんだけど、やっぱハゲたね、うん、その薄さっていうの、髪の毛の薄さがやっぱり加速したよね。それまではある程度、まあ、薄いは薄いけどセーフだったんだよ。あのスタイリングしててね、奇跡のスタイリングとかしてる中でそんなに手こずらなかったわけよここ最近。なんだけど AGA やめて2ヶ月経ったら、いや手こずる手こずる、やっぱね薄くなっちゃってさ、いろんなところから髪の毛持ってこないとね薄さをカバーできなくて、でそれやると髪型もおかしくなってくるしさ、もう難しくてさ、で結局また AGA の薬を飲み始めまして、またそっから2ヶ月ぐらい経ったのかな、今ね飲み始めてもう一回再開してね、まだ治んないね、戻んないわ。だって何年もね飲んでたわけじゃん AGA の薬ね。で2ヶ月でほぼリセットを、まあリセットまでいかないのかな、でも結構戻ったからさ、またね1年2年かけてこの薄いのをね直していくというちょっとしんどい戦いなんですけどもね、また AGA の薬は飲んでいきたいと思っております。であと2月に関してはですね、ラーメン杉田屋っていうラーメン屋さんがね私一番好きなんですけど、千葉店のねに初めて行ったのが多分2月です。だからちゃんとした家系ラーメンっていうのを食べたのが2月なんで、多分それまではそのなんだろうな、チェーン店のそれこそ町田商店とか渾身屋とか一角屋とかいうところぐらいしか、まああとはあれか、他のお店だったりとかもあったけど、ちょっと有名なね家系のラーメンのお店とかもあったけど、でもやっぱりその吉村屋になんか関係するような家系のラーメン屋さん行ったことなかったから、でこの杉田屋が初めてだったなっていうところでね、ちょっと衝撃を受けたね美味しさでしたね。まあ未だに千葉の杉田屋がナンバーワンじゃない、美味しいよやっぱりね、うん、衝撃を受けます。他のラーメン屋、他のなんか家系ラーメン食べるときはだいたい俺中盛り頼むのよ、だけど千葉の杉田屋行ったら大盛り頼んじゃうもんね。家系ラーメンで大盛りってめちゃめちゃ量多いんだけど、もう二郎食ってるんじゃねえかっていうぐらいの多さになるんだけど、でも大盛り食べちゃうよね。やっぱ千葉の杉田屋は今のところ最強。まあもちろんなんかジャンルによってね最強はちょっと違うと思うけど、普通のラーメンランキング考えたらやっぱトップだね。美味しいわっていうところです。千葉の杉田屋ね、神奈川の杉田屋もあるんだけど千葉の方が美味しい、もうそこはちょっとねアピっときます。でそんな2月、あとはあれだね、 御朱印をすごい集めた時があったと思うんだけど、あの勝ち守りを扱っているさ神社があったんだけど、でそれが何10種類ぐらいあったかな。でそこを、全部御朱印を集めるっていうねことをしたのが2月だね。今年はだからいろいろと始めてるは始めてんだよね。御朱印帳集めね、御朱印集めしてね、まあその後別にあんまりやってませんけども、まあ明治神宮とかはね、あの今週も行きましたしね、月にやっぱり2回ぐらいは行くんだけどさ、隔週でね、なんか明治神宮行こうかなみたいなんでちょっとお参りは行くんだけどもさ、まあぐらいで別にね、そこで毎回ね明治神宮で御朱印もらうわけでもないからね、一回もらってね、まあいいかなってところだったんで。でもまあまあそんなんでね、2月は果実酒やってね、杉田屋行って御朱印やってね、いろいろちょっとやったかなみたいな。であとあの馬娘のアプリが出たのも、まあ、2月とか3月の間ぐらいに出たので、まあ、そっから馬娘もねちょっと始めたりとか、まあ、そんな感じのね、月でございますね。で3月はですね、エヴァンゲリオンの映画が公開された月だね。新エヴァンゲリオン劇場版が公開されましたと。でこのエヴァの映画見終わった後にパチスロを打ちに行くんだけど、このパチスロを最後に、私そっからねパチスロ打ってませんから、お店行ってね、もうお金かけたりとかもしてませんからね、スロット。ただエヴァンゲリオンの新台が出たら打ちますよ。ただそれまではもう打ちには行かないって決めてるんで、多分休みの日とかもね、結構ね、なんか打ちたいなって思う時あんのよ。でも俺はもう誓ったわと思ってね、新エヴァンゲリオン見て。このままじゃいけねえと、スロット打ってる場合じゃねえぞってちょっと思ったんでね、ちょっと今は我慢してます。それが3月で、3月は他にもさっきちょっと出たね、魚ヒラメを釣ったのが3月。あ、俺もなんかもっと前のイメージだったんでね、半年ぐらい前にヒラメ釣ったイメージだったんだけど、半年1年、もうそのぐらい前に釣ったイメージだったの。でも言っても3ヶ月前ぐらいなんだよね、ヒラメ釣ったのってね。本当かって思うけど、3、4ヶ月経ってんだよね。3月頭だとしても4ヶ月、そんなもんか。最近だよね、そしたらね、結構ね、なんかそんなイメージないんだけどね、もっと昔に釣ったイメージがあります。であと、さっきもちょっと出ましたラーメン屋、あの吉村屋ねに初めて行ったのも3月でしたね。これはあの横浜の駅前にありますね、吉村屋、家系横浜家系ラーメン総本山吉村屋ね、ここに初めて行ったという。それ今改めてもう一回行きたいんだよね。あの頃は3月ぐらいの私はまだ家系ラーメンをそんなにいっぱい食べてたわけじゃないから、食べ始めだったわけで、吉村屋食べてって感じだったんで、ちょっと今改めて吉村屋食べたいね、って思ってます。ちょっとね、横浜まで行くのもちょっと遠いなと思うんだけど、で、あと、休みがね、最近なくなっちゃったからさ。で、前はさ、平日結構休みだったからさ、なんか仕事がね、なかったりとかしてね、行けたんだけど、今仕事がね、普通に、ね、週5びっちり入ってくからさ。だからね、平日行けないとね、さすがに土日吉村屋行ったらめちゃめちゃ混んでそうだからね、ちょっときついなと思うんで、平日ね、 なんか行けるタイミングがあったら行きたいなってちょっと思ってますと。でそんな感じね。だから吉村屋とか杉田屋とかね、今年ね初めて行きましたって感じなんだけど、まあ、そんな3月で4月、まあ、記憶新しいと思いますけどもね、上野大蔵劇場、あのピンク映画でね有名な上野大蔵劇場に行ったのが4月です。2ヶ月前だね。まあ、最近の話だよね。でも2ヶ月って感じしないね。もっと前な感じするわ。なんだろう、ここ1ヶ月2ヶ月あっという間だったけど、振り返ると結構前な感じするよね。ね、上野大蔵劇場もね結構ビビりましたからね。その男性の出会いの場、その男性好きの男性の出会いの場っていうねことでさ、映画が上映された瞬間にさ、もういろんな男の人が席立ってさ、座ってる人を物色し始めるからね、怖いよ本当に。冷やかしで行くもんじゃないなと思う。まあ普通に俺はねちょっと映画見るために行ったんだけどさ、それでもね、ちょっと難しいわ、怖いわね。まあそんなね、勘違いされてても困っちゃいますからね。勘違いさせても良くないからね、やっぱね。まあ一回そういうね怖いもの見たさで行くのはいいかもしれないけど、何回もはちょっと行けないかなって感じでございましたね。であと4月はですね、魚のさばき方教室に行きました。あれが2ヶ月前ぐらいだったね。で、そこで稲田をね、さばいてとか、三枚おろししてみたいなね、やりましたけどもね、もうやり方をあんまり覚えてないからね、またやんなきゃって。そんな感じだね。まあ、魚もね、こうやって釣れるようになってきたからね、そのうちさばき方もね、本当にちょっと実践していかないといけないかなと思うんで、まあ、そんな感じ。そんな4月。で、5月に関しては、Uber Eats を再開しましたね。頼む方じゃなくてね、配達する方ですよ。Uber Eats 配達員を再開しましたって。まあ、結構5月はさ、その仕事がなくて、でどうすんだよお金と、で Uber Eats をね再開するってことだったりとか、あと5月は。あれ、これ5月っていいのかな？ガッキー結婚って5月？ 6 月？ 5 月？ちょっと待って。俺5月でちょっとメモったんだけど、ガッキー結婚。最近ない感じすんだよね、すごくね。あ、でも、5月。26とか25とかそんなもんか。だからやっぱり5月だよね、ガッキー結婚ね。今月じゃなかったんだね。いや、もうやっぱり先月の話でガッキー結婚ね。早いね、あっという間ですわ。まあ、ガッキーショックね。まあショックというか驚きっていうね、うん、でラジオの冒頭でね、星野源さんのね声明をね、星野源ってところをパル内藤に変えてね、でちょっと発表したりとかね、ちょっと滑りましたけども、まあそんなんしましたって。で今月6月は何したかっていうと、あのまあまあ、あの先週ちょっと話しましたけど、仕事以外の仕事が結構忙しくて、まあそれをちょっと完成させたってところ。一応今週のね、水曜日ぐらいまでかな、いろいろやってましたけど、まあ、一区切りつきまして、で、まあ、一旦手離れるというか感じでね、仕事の方がまず終わりましたと。であとはね、オリジナルグッズを作りましたね。 T シャツとかね、帽子とかピンバッジとかステッカーとかね、そういうのいろいろ作りましたと。 まあ、これまでね、ずっと作ってなかったからね、作ろう作ろうって作んなかったんで、まあ、普通に自分がね、買おうかなっていうやつを作っただけなんで。まあ、これは売れようが売れまいがね、そんな関係ないんですけど。まあまあ、そういうのを作りましたっていうのと、あとは、LINE スタンプだよね。を作りましたってことだね。LINE スタンプはおかげさまでね、何人かの方が買ってくれてるんでね、嬉しいなーってところで。まあ普通に使っていただけたらね、嬉しいですよ、本当にね。可愛がっていただけるとね、ありがたいなーってところで。まあそういう意味では、6月は結構クリエイティブな月だったね。いろんなものを作ったって感じ。まあそんな、ね、上半期だったんですけど、まあまあ、いろいろやってきたはやってきたんじゃないですかってね。で、最後にね、そうやって釣りもね、ある程度なんか形になって、ね、うまく釣れるようになったからね。だからこれを踏まえて、今度7月以降のね、下半期迎えてやっていこうというところなんですけど、まあ下半期はね、まあ仕事だよね結局ね。もう出会いとかっていうのはなかなかもう、仕事が安定してないと出会いとかも求められないので、やっぱね仕事ね、仕事は別に正社員じゃなくてね、派遣でも何でもいいので、ただ長期でね働いて、でそれなりに稼げるやつね、今だと生活費稼ぐぐらいでね終わっちゃってるので、もうちょっとゆとりのある生活ができるぐらいの収入を得られるぐらいのねお仕事について、まあ、お仕事に就かなくてもね、稼げるんだったら別に何でもいいんだけどさ、まあある程度のねお金稼げる状態にしたいね、安定してね、それがちょっと下半期のね課題ではありますから、なんとかちょっと下半期も早い段階で、まあ7月8月はねオリンピックのスタッフやるかもしれないですけど、まあ9月からとかね、うん、うまいタイミングでなんか仕事決まればなーってちょっと思ってます。ここ決まんないとね、出会いもクソもやっぱしないからさ、なんとかねしないといけないなーと思ってるんですけども、まあ、そんな感じでね、今年はね抱負としましてもね、スタートラインに立つというね抱負掲げておりますから、まあ、なんとかここまで上半期でやってきたことをちょっと下半期もね、引き続きちょっと頑張って。で、なんとか今年中にスタートラインに立ってね。で、来年からは、もうそれをベースにね、あとはそんなになんか、その土台作るのがね、やっぱね、いろいろとパワーいるからさ。で、そのこと考えてたりするとさ、やっぱり時間もったいなかったりするからね。考えなくていいことじゃん、本来だったらね。そういう仕事とかさ。転職だったりと再就職とかさ。ねえ、もう働いてるんだったらそこ考えなくてよくてさ。今度仕事のこと考えればいいわけじゃん。やってる仕事のことをね、より良くするために。だけどさ、その前の段階のことをね、ずっと考えてっから。無駄だよね、時間もね。と思うので。まあその辺もね、なんとか今年、ある程度形にして。で、来年は、もうそのね、ベースで、やっていけたらなと。思っておりますんでね。まあちょっと下半期もね、ちょっと頑張って、まあやっていけたらなと、そんな風に思っておりますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかった、まだ読めてないお便りだったりとかね、あとまだ話せていないことだったりとか、まあ、その辺をね、つらつらとご紹介していきたいと思いますけども、じゃあお便りいただいてるからね、読んでいきましょうか。ラジオネーム、どうも僕ですさん。オリンピックですが、パルさんには、令和の日の丸おじさんのように、全身を童貞ネットグッズでコーデし、 テレビに観客として映ってください。そうすればテレビを見た一般人からも話題沸騰し、グッズの売り上げもうなぎ登り、合わせて海外のセレブの間にも火がついてウハウハになると思います。多分っていうね、お答えできました。ありがとうございます。まあそうだね、もしかしたら例えば俺が今回ね作ったアラフォー T シャツとかもね、まあ、童貞ネットグッズはちょっとさすがに難しいですけどもね、外で着るのが。でもアラフォー T シャツは着れるからね、これ着てたら、あれどこで売ってんのみたいな。したら、あれパルナイトーって人が作ったんだよ、つって。着たいつって。したらなんか、ねえ、海外のセレブも、アラフォーつって。ねえ。なるかもしんないからね。まあ、かなりならなそうですけども、なるかもしれないからね。可能性はね、まあまあ、なかないから。だから、ちょっとね、今後そういう露出がある可能性があれば、ね、テレビとかにね、出る可能性あるんだったらね、その時はちょっとできる限り着ていこうというところで、もう、勝負服だよね、やっぱね。日常着るんじゃなくて、やっぱそういうイベントごとに行くときには、アラフォー T シャツ着ていくという。このスタイルでやっていきたいなと思っております。じゃあ、あとはね、いただいてます、お便り。ラジオネーム、ラジオマリオンさん。前回の釣りの話なんやけど、釣れない釣れないって言うてたけど、逆にパルッチだけが爆釣して、お友達の方が全然釣れんかったら、雰囲気悪なるやろ。疲れて眠くても運転してる方が全然釣れんくて、後部席でグーグーいびきかいてるやつが釣れまくってるっておかしいやろ。俺はタクシーのうんちゃんちゃうぞって思われるんちゃう。ちょっと前に、いきなりでかいヒラメ釣ったもんやから、お友達のご機嫌損なわんように今は気持ちセーブしとるかもしれんけど、それなら今度1900年の J-POP ベスト100とかのプレイリスト作って持ってったらどうや。 Apple Music とか YouTube プレミアムかなんかのお試し登録しとったやん。 iPhone から、Bluetooth とか、ケーブルで車とつなげるやろ。ご機嫌ようなるといいな。お答えできました。ありがとうございます。まあ最近ね、私ほんと釣れなくてね、魚がね。もう釣れないなーつって。どうしようーつってね。心折れかけてましたけどもね。まあ、ようやく今回のね、今週の釣りでね、少し脱却できましたから。まあよかったなってところでね。まあ、お互いがやっぱ釣れた方がいいよね。一緒に行く友人がさ、片方が釣れなくて片方が釣れるみたいなね。とかだと、やっぱ、ね、釣れない方は、寂しいものはあるからね、やっぱね。それがさ、いいのよ。一回とかだったらいいのよ。ただ、ここ最近はね、本当に友人は毎回めちゃめちゃ釣れててさ、で、俺は本当にもう4ヶ月ぐらい釣れてなくてみたいな、感じだったから、さすがの俺もね、釣れなくていいとは思いつつも、ね、ルアー投げてるだけでも楽しいからさ、いいんだけど。そんな俺でも少し心折れかけてたからね、やっぱね。なので、ね、今回はちょっと、ね、釣れるようになって、よかったよね。本当に。だからもうこれでね、もうお互い釣りの、なんての、ちょっとコツというかさ、が分かったと思うのよね。俺はルアー釣りで、で友人もねルアー釣りを最近ちょっと始めたりしつつ、普通の投げ釣りだったりとかね、餌釣りとかしてるんだけど、まあそれでねうまく釣ってますから、お互いこれでね自分のスタイルいろいろ見つけてね、うまくやっていけたらねいいなぁと思いますけどもね。まあよかった、本当に釣れてよかった。まあやっぱ魚釣りだからね、釣れた方がそれは面白いは面白いんだけどさ、でもねなんか釣ること、逆なんでね俺の場合ね、その釣る ためのアプローチを、まあ、結果ありきでさ、やるんじゃなくて、その過程を楽しみたいタイプというかさ、まあ、いつものね、人生と一緒よ。あの、良くないやつ。結果が全てなのにさ、結果良ければいいじゃん。魚釣れりゃいいじゃんってところでもあるんだけど、そうじゃなくて、その、魚の釣り方が、やっぱり自分が、良しとしている釣り方じゃないので釣れても、ちょっとそれ違うんかなって思ってて。やっぱり自分が、ね、こういう風に釣りたいなっていう方法をずーっとやって、で釣れると、結果良かったねっていうね。そのパターンで。ね、仕事も人生もラジオも全部そのスタイル。ね、結果を求めなさいよって思うのよ、本当はね。だけど結果じゃなくて、過程を求めちゃうんだよね。良くないところ。分かってはいるんだけどね。どうしてもやっぱりなんか、固くなにね、こだわっちゃうね、結構ね、そういうのね。そういうところあります。しょうがないね、と思ってて。だから、そのストロングスタイルをね、もう貫き通すしかないね。で、貫き通した先に、結果が出ればね、よしと。出なかったら、終わりっていうね、だけなんで。今回たまたま、ね、ちょっとそこ、突き抜けられたかもしんないなっていうね。じゃあ釣りはね、釣れた感じがしますんで。まあ、よかったなーってところでございます。じゃあ、あとはね、今週ちょっと喋りたかったことをね、つらつらと、あと喋っていきますけど、今週喋りたかったこと、そうだなー、パズドラ。私、パズドラね、ずっとやってますけど、まだやってますよ。今ね、ログインして、3100日が経過しました。3100日ログインしてます。やばいよね。本当にもう何年やってんだって話なんだけど。でそんなんでさ、で今週まあ、先週か毎回ねランキングダンジョンってあるのよ。あんまねパズドラって周りのねプレイヤーと競ったりしないんだけど、ランキングダンジョンってやつだけは全プレイヤーでね。ランキング形式で一つのダンジョンがあって、そこでね点数取って、で誰が一番点数高く取れるかと、でさらに上位の 5% とかに入ってくると、なんか王冠がもらえるっていうね、なんかそういうなんか嬉しいやつね。なんでもない、別に王冠が手に入ったからって何があるわけでもないんだけど、王冠が欲しいんでみんな、それを求めてみんなランキングダンジョンすごい頑張んだけど、で今回久しぶりに、ランキングダンジョン頑張りまして、5% のうち入りました。 4.7% 久しぶりに王冠ゲットっていうねところでね頑張りましたね。今年はパズドラも頑張ってるよ。今年2月の26日とかの時点で、パズドラのランキングって976だったんだけど、もう今ね1004だからね、ちゃんと4桁いってね、さらにちょっと増えてますからね。なのでねパズドラも頑張ってやってますよっていう感じ。まあねランキングダンジョンぐらいだよね本当にやってるのって。あとはあんまやってない。パズドラは本当にログインして、でちょっとダンジョンね、その日の新しいダンジョンだけちょっと回して、でちょっと周回しないといけないダンジョンがあればまあするけど、もうあんましてないね、そういうのもね。今ちょっと遊戯王コラボがねちょっと来たんで、またそれはね少しやっていきますけど、でも基本はランキングダンジョン来ないとねパズドラそんなやらないんでね。でも今回ちょっと頑張れたんでよかったなってところでございますと。で、あとは今週はですね、ああ、そうだよ。コーラ。コーラ飲みまして。まあ、いろんなコーラ飲んだこと、今週。ペプシコーラも飲んだし、生ペプシのゼロとか飲んだりとかさ。 美味しいらしいよね、その生ペプシ。まあ、今回ゼロしか飲んでないからちょっとわかんないんだけどさ、まあまあでも美味しく飲んだし。で、あとは、クラフトコーラっていうのを飲みまして今週。原宿と渋谷の間ぐらいのところに、イオシコーラっていうクラフトコーラの専門店があるのよ。ちょっとリスナーの方に教えてもらってさ、でちょっと一回飲んできてくださいって言われて、ちょっと行ってみっかと思ってね、で行ってきました。で、まあ、チャリでねちょっと行ってね、で店の前にチャリ止めて、で中入ってさ、でメニューは3種類あんのよ。で一番スタンダードなのがザ・ドリームフレーバーっていうなんか種類の、クラフトコーラがあって、これ1個500円すんのよ。コーラだぜ。コカ・コーラ飲んだってね、普通にペットボトル150円で買えるわけじゃない。だからもう3本分ですよ。1.5 リットル分。もう下手したら2リットル分だよね。のコーラ。なんだけど、これで本当に1杯分ですよ。でもクラフトコーラだからね、やっぱクラフトビールも高いじゃない、やっぱり。だクラフトコーラもやっぱ高いよねっていうね。ところでさ。でも美味しいんでしょつって。じゃあ飲むわ。で、注文して。で、お会計なんだけど、キャッシュレス決済でさ、現金取り扱ってないのよ。危ねえと思って。で、キャッシュレス決済で、ね、スイカでね、決済してさ。で、店員さんにね、クラフトコーラ作ってもらってさ。で、ここちょっと注目していただきたいのが、このイオシコーラの、一応渋谷店になるんだけど、イオシコーラ渋谷店、店員さんがめちゃくちゃ可愛いぞ。ビビる美人さだったね。久しぶりに、あ、美人だなぁ。もちろんね、マスクしてるからマスク美人ではあるんだけど、マスク取ったらね、どんな人かわかんないんだけど、まあでもマスク越しでは美人だなぁって思う美人だった。珍しいね、私がね、そんな風に思うのね。そんな感じ。だからイオシコーラの店員さんめちゃめちゃ美人。まあ、客引きしてる店員さんと中でそのコーラ作ってくれる店員さんはね、ちょっと別々でいたんだけど、店内でコーラ作ってる店員さんがめちゃくちゃ美人でした。まあ、その人を見に行くだけでも価値あるかなって思いますよ。個人的にはね。そう考えるともう一回来てえなと思っちゃうな。クラフトコーラ自体はじゃあどうだったのっていうと、美味しいよ。美味しいけど、まあ、なんかどんな感じかっていうと、なんかちょっと袋に入ってんのよ。パウチみたいなところ、パウチみたいな袋に入ってて、透明のね、ビニールみたいな袋に入ってて。で、そこに氷だったりとか、そのクラフトコーラのね、液が入ってて。で、なんか下にちょっと茶色っぽい色のやつが沈んでんのよ。で、それをストローでかき混ぜて、で、全体が同じ色になるまでかき混ぜてくださいねって言われて。で、かき混ぜてさ。で、飲むわけ。で、俺のクラフトコーラのイメージって、結構スパイスが効いてるイメージだったのよ。なんか昔飲んだことあんのかな？もしかしたら、どっかで。なんかクラフトコーラ、どこで飲んだんだろう、ちょっとわかりませんけども、なんかスパイスのイメージがあるのよ、すごく。なんだけど、飲んだらね、全然普通のコーラの味でさ、スパイスとか感じなかった、あんまりね。なんかね、チープな言い方になっちゃうけど、コーラのラムネあるじゃない。30円ぐらいで売ってるコーラのラムネ。あれが超うまくなってるみたいな。うまいコーラのラムネ飲んでるみたいな感じ。で、炭酸効いてるみたいな。やつで、そう言うとちょっとチープなんだけど、まあ普通に深みもあるよ。ね、やっぱクラフトコーラだからさ。 少しなんか、フルーツというか、の、フレーバーもね、感じるし。うん。まあ、美味しかったよ。ただ、まあ、500円は高いよね。うん。300円だったら、爆発するね。うん。超リピートをみんなすると思うわ、300円だったら。だから500円は話題だから飲むっていう感じで、毎回飲むかっていうと飲まないね。美人の店員さん見に行って、あと最近映える写真撮れてねえなーっつって、映える写真撮りてえなーっつって行くみたいな感じかなーと思うな。まあまあ一回ね、原宿行ったりとか渋谷行った時にはね、ちょっと寄って飲んでみるのはすごくいいかなと思います。おすすめではありますね。で、その帰り、コンビニ寄りまして、ローソン寄ってさ、ペットボトルで売ってるクラフトコーラがあったからさ、ちょっと飲み比べしようと思って買ったわけ。で、これがね、スパイスファクトリーっていうところが出してる、ザ・クラフトコーラっていうやつで、世界のスパイスと国産柑橘っていうね、やつなんだけど、まあ、クラフトコーラがね、売ってたんだよね。だから俺多分昔飲んだクラフトコーラって、こういうペットボトルで売ってたようなクラフトコーラ飲んだんだろうな、と思うんだけど。で、今回飲んだのとはちょっと違うかもしんないけどね。で、これ飲んだのよ。ペットボトルの方。じゃ、ポッカが出してポッカ。で、飲んだらね、なんか消毒臭かった。うん。消毒の味がすると思って。そんな感じでした。だからそう考えると、まあそれはね、値段が違うよって話ありますけど、イオシコーラのクラフトコーラは美味しかったね。うん。っていう感じ。で、いや渋谷まで行けないよ、原宿まで行けないよって人いると思うんだけど、意外とね、その、実店舗としてすぐに飲めるようなものを販売してるかっていうと、まあそういうわけじゃないんだけど、普通に、なんだろうな、そのクラフトコーラを作るキットみたいなの売ってるんだよね。も、原液っていうかさ、は売ってたりとかしてて、で、それは結構いろんなね、ところで売ってんだけど、ちょっと高級な食材だったりとか、そういう高級な、なんだろう、お惣菜とか、デザートとか売ってるさ、ディーン&デルーカっていうお店あるじゃない。まあ、ちょっと海外の方はね、潰れちゃったみたいだけど、日本の方はね、かなり好調でさ、まあ、ファンがすごい多いと思うんだけど、ディーン&デルーカっていうところの、とこで、このクラフトコーラ、ね、イオシコーラの原液みたいなの売ってたりするから、まあ、それ買って、ね、自分で作って飲んでみると、イオシコーラをね、楽しめるんじゃないかなと。ちょっと高いと思うけどもね。そこはちょっと、富豪の、ね、富豪のリスナーの方たちには問題ないと思いますんでね。ちょっとディーン&デルーカ行ってみると売ってますよーって話でございます。じゃあ、あとは今週の話。他はね、そうだなー。バーチャファイターかな。バーチャファイター e スポーツ。ね、先日リリースされて、私結構、ね、頑張りました、なんて話しましたけど、まだやってます。一日ね、5試合ぐらいやってます。まあ、できるときはね。で、5試合ってじゃあ500円とかかかんのかよって思うかもしんないけど、100円で、その日の、1回目のプレイ。に関しては100円で3回プレイできるのよ。で、その後そのコンティニューとかするとね、100円で2回プレイできたりするから、200円で5回プレイできるのよ、最低で。勝てば勝った分だけ継続してプレイできるから、だから200円で最低5000はできるわけよ。で、なんだかんだ気がつけばね、今157試合してます。で、ようやく2段になりました。初段からはね、なんとか上がりましたよ。 2段になりましてね、ようやく最近ちょっと勝てるようになってきました。大変だね、なかなかね。でも久しぶりだったからね、こういうのもちょっとやって脳をね、少し活性化させないとね、もうおじいちゃんなんだからさ、もう40になっちゃったんだから。だからね、少しでもね、頭使っていかないといけないからね、まあ、仕事でも頭使い、あとゲームでも頭使いね、やっていかないといけないねっていうね、どんどん退化していっちゃうからね、って思います。まあちょっと引き続きね、ちょっとバーチャファイター頑張ってね、やっていきたいと思います。まあ次は目指せばね、3段。なんとかね、いけるように頑張りたいなと思ってます。あとは今週はね、選挙。東京都の選挙行ってきましたよ。本当は来週の日曜日なんだけど、行けるかわかんないからさ、期日前投票しちゃおうと思って。で、行ってきまして。したらさ、まあ、渋谷のね、普通のあそこの区役所、行ったんですけど、もうね、誰もいない。その、投票しに来てる人は誰もいなくて、俺が行った時間。一人もいなくて、俺が一人だけ行ったって感じだったんだけど、そこにさ、選挙のためにいるスタッフ、7人いたからね。俺一人相手に7人が対応してるからね。すげえなと思って。一人いくらもらってんだと思って。もうすごい、すごいよね。俺もその中の一人になりたいなと思ってさ。だってもう10分に一人来るか来ないかでしょ、多分ね。平日なんてさ。そう考えたらね、いい仕事だなと思ってね。まあまあ、そんなことをちょっと思いましたっていうね。で、一応選挙はね、一応行ってきましたよーって話。で、あと、今日の最後の話としては、こちら。炭水化物よ、さようなら。ね、ダイエット企画でございます。まあちょっと遡ってね、ちょっと、今年、どのぐらいの体重だったのかななんてね、いろいろ見てきたんですけども、3月の時点で68キロありましたね。で、そっから、まあ、落としで、先週 60.5 キロまで落ちました。で、今週はどうだったのかっていうと、今週はね、一番痩せてた時がね、59.9 キロっていうタイミングがありました。まあ、ようやくね、60キロ切りましてね、一瞬。やったーって思ったんだけど、残念ながら、ね、ラーメンとか、唐揚げとかやっぱ食ってっからさ、もうそんな痩せないよね、やっぱね。そんなわけでね、ほぼ維持っていうことでね、今週、さっき測った時点で、60.6 キロでした。0.1 キロ増えちゃいましたね。ほぼまあ横ばいでした。まあ誤差だね、これはね。というわけで、少し気が緩んでる気がします。ラーメンを2回食ってね、唐揚げ1回食っちゃって、あとマックはね、日々行ってるからさ。それで逆によくこれ保ってるなって話なんでね。もう少し。ね、ちょっとラーメンの方は週1回とかね。やっぱしないといけないかもしれないね。だってご褒美炭水化物ってね、で炭水化物はね、一週間で一食だけっていうルールだったのに、まあ、別にルール守んなくても痩せていくからってね、ところでさ食べちゃってるけどさ、もうちょっとだね、節制してね痩せていかないとって感じですね。なんとか来週は50キロ台に持っていきたいね。まあ、2週間で1キロぐらいね、落ちてるイメージなんで、気持ちは。なんで今週ちょっと落ちなかった分ね、来週落として、で、なんとか来週50キロ台持っていけたらなとは思っておりますと。まあそんな感じだね。で、50キロ台になったらね、ちょっと筋トレも入れようかなと思ってます。正直今回ね、本当に食事制限だけだから、 よくそれで8キロも落ちたよねと思うんだけどさ。まあ、8キロっていうかピークから言ったらね、71キロあったから。まあ、11キロ近くね、落ちてるわけなんですけど。まあ、よくね、落ちたなと思いますけど、こっからはちょっとね、まあ、夏ってところもあるからね、少し、筋トレもしてね。まあ、つっても腕立てと腹筋だけかな。でいいかなと思ってんだけど。ちょっと体をね、引き締めるぐらいの感じで、ね、バキバキにしたいってわけじゃないからさ。っていう感じでね、ちょっとやっていきたいなと思っておりますよっていうところ。じゃあ、あとは、他のお便り一個読んで終わりにしましょうか。お便り、ラジオネーム、ラジオマリオンさん。さっき、西村博之がこういうツイートしてたやで。信者の多い詐欺師の最近の手口。詐欺師、仮想通貨を買う。この仮想通貨上がるよと信者に言う。信者が買い、価格が上がる。詐欺師売り抜け。詐欺師上がったでしょ、次はこの仮想通貨上がるよ以下ループ。株式だと、してという、違法行為ですが、仮想通貨では捕まらないんですよね。パルッチの、IOST っていう仮想通貨なんで知ったんや。その教えてくれた人、次は何が来るって言ってるんっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。IOST っていうね、私通貨と、あとモナコインってね、通貨、仮想通貨持ってますけど、まあ、モナコインはね、もともとね、結構前に、まあ、モナーがね、その2ちゃんのキャラクターモナーがね、やっぱこれ仮想通貨になってるってことでさ、ちょっと欲しいじゃんつってね、買ったところありますし。で、IOST に関してはね、まあ、友人とかも IOST 気になるよね、みたいな話してたんだけど、まあ、そもそも俺も IOST は気になってて、もともと。で、なんでかっていうと、やっぱりその、価値がさ、その 1IOST で、その一桁台っていうね、ところ。普通さ、普通っていうかあれだけど、ビットコインとかだとさ、今1ビットコイン400万円とかしたりするわけじゃん。1ビットコインが400万円と。だから、例えば 1IOST が400万円になる可能性があるとするじゃない？でも、今は2円とかなんだよ。1IOST。ね？そうすると、200倍とかになる可能性、200万倍になる可能性があるわけじゃん。変な話ね。したら夢あるじゃん。送り人になるじゃない。そういうのもあって、その、1っていう単位が、まあ、いかに、まだ少ない状態か。日本円の価値として。それを狙ってったってところもあるよね。で、IOST。名前もね、その、iOS みたいじゃん、ちょっとね。Apple のさ、iOS。そういうのもなんかいろいろ含み、ね。これ伸びるんじゃねえかと。伸びたら億万長者じゃねえかと思ってね。買ったんですけど。まあ資産は半分以下になっておりますと。まあ資産っていうか借金だよね。借金で買った仮想通貨は半分以下になっておりますと。いう感じでね。これからもうちょっと上がってくんないと困ってしまいますねってところでございます。じゃあそんな感じでね、まあ、今日ちょっと話したいこともね、話したんでこの辺で終わりにしましょうか。じゃあ、あとはそうですね、もう今日この辺でで、来週なんですけど、来週は7月ですね。7月の5日か、7月5日の月曜日、またね22時からね、生放送していきまして、で埋設を1時間ぐらいした後ね、雑談した後に、本編ラジオの方をしていきたいと思いますと。まあ、よかったらね、 YouTube ライブでやってますんでね、遊びに来ていただけたら嬉しいなというところでございます。まあそんな感じでね、今日はまあちょっと下半期をね、下半期に向けてね、まあいろいろとちょっと語ってきましたけどもね、まあ上半期、まあまあ 頑張ったっちゃ頑張ったかもしんないな、俺の中では。だってね、いろんなことやってきたから、なんだかんだでね。まあ、特にまあオリジナルグッズ作ったりとか、 LINE スタンプ作ったりとかね、この10年でやりたいなと思ってたけどやれなかったことをね、なんとかやれたし、あとやっぱ仕事以外の仕事もね、結構形になったんで、それも良かったかなとかちょっと思ったりとかね。まあ、あとはなんとか、まあ7月8月でね、オリンピックのスタッフやりつつ、9月ぐらいからね、なんとか長期で働ける仕事にね、つけるように頑張ってね。で、新年迎えたいね。新年迎える前にね、ちょっと彼女を作りたいですけどもね。まあ、でもオリンピックのスタッフでね、もしかしたらできるかもしれませんから、夢物語ですけどもね。まあ、そんなことを思って仕事するのもね、変な話ですからね。まあ、そういうきっかけがあったらね、ラッキーってところでね。別にそんな、あろうがなかろうが関係ないんだけどね。どっちにしろ、オリンピック関わる仕事なんてもう一生ないからさ。やっぱそういう理由でね、ちょっとやっぱやりたいなって思うんで。少し、あるよ、リスクは。コロナとかね。リスクあると思う。オリンピックのスタッフやるって。だけど、やっぱ一生に一回しかできないしなーって思って。っていう気持ちがやっぱり強いので、なんとかやれたらなと思ってます。どこのね、そういう派遣会社みたいに使うのが一番いいのかちょっとよくわかんないんだけど。まあ、その辺ちょっと探してね、なんとか。まあ、6月中にね、その辺ちょっと決めて、7月ね、動けるようにしたいなと思っておりますと。じゃあそんな感じでね、今日この辺で終わりにしたいと思いますね。来週はね、7月なので、まあ、下半期ちょっとどんなスタートを切るのかね、楽しみなんですけども、ちょっといろいろとね、まあ今週もやるべきことねありますから、やったらねその辺もね、ご報告したいと思います。じゃあそんな感じでね、今日も2時間近くね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。